東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがマンスリーでお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション、第33回の放送となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。収録している本日なんですが、2026年5月28日、もう1年の半分過ぎてしまいました。暑くなってきましたね。そう、近況報告なんですけども、私、この東京ネットラジオにもゲストさんで来ていただいたんですが、シンガーでアクターの木田ゆかりさんという方が、いらっしゃるんですが、その方をですね、ラジオにちょっと逆に僕がゲストで、お招きしていただき、2階に上がってですね、千住シーウェブっていうあのインターネット放送局、これに、出演させていただきました。1回目が僕のソロとして、出演させていただきまして、2回目が、バンドマガテックとして、のマガリとして出演させていただきまして、ちょっとね、いろいろ久々に、ゆっくり30分間ゲストとして、語らせていただいたんですけどもね、なかなかちょっと新鮮な経験でした。YouTube でねアーカイブが聞けますんで、もしよかったら聞いてください。マガリズムステーションですね、異業種対談、僕ギタリストね、音楽なんですが、コンセプトの一つとしているんですが、今日はね楽しみにしていました。自己紹介お願いしてよろしいですか。
はい、どうもただいまです。皆さんおはこんばんは。どうも、バスフィッシングプロフェッショナルの多田ハルトと申します。よろしくお願いします。
今日はバスプロの多田ハルトさん来ていただきました。ギタリストと釣りのプロ楽しみにしています。最後までどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
この番組はアートフィールズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、昔ね、インストゥルメンタルジャーニーという音楽の番組やってたんですよ。でそうすると音楽家の方と対談するじゃないですか。でこの番組になって、どうせならちょっとね普段お会いできない人の対談しようと思って、一番今日振り切ってるかもしれませんね。
そうですね。異業種に、だって異業種すぎません？
はい。釣りのプロの方をねお招きして、対談できる機会をいただきまして、ありがとうございますなんですけれども、はい、ところがね、久しぶりじゃんと。
まあそうですよね。
お帰りなさいと、いう自分でも言ってましたけど。
ただいまとね。
どういうことかと言いますと、ちょ自分で言う。
そうですね、もともとアートヒルズミュージックさんでラジオパーソナリティとして活動してたんですけど、そんなこんなでいろいろあってこうまた、舞い戻ってきた、そうですね、ウェルカムバックタダみたいな。
さらにこのこちらのブースで昔マジでラジオやってたんですよね。
そうなんですよ。
番組も行っちゃってもいいんじゃないかな。
もうハルトの人生はチャレンジだって言ってもうなんかとにかくもうチャレンジしまくりの人生だったんで、なんか人生はチャレンジかな的な感じでいろいろやらせていただいたんですけど。
君今いくつ？
26です。
まだでしょ。いや、まだそのタイトルあれじゃないですか、継続中でいいんじゃないですか。
そうですね、絶賛もうバリバリ継続中みたいな感じですね。
でさらにこの東京ネットラジオの前に、その時に、ラジオに、東京ネットラジオに来たきっかけでもあったんですけど、その前はですよね、実は僕師弟関係で。
そうなんですよ。もともと私ベースやってて、はい、それでこうベースを教わってみたいな感じでした。
僕の元ベースの生徒であり、元、こちらの DJ でもあり、現バスプロ。
そうなんですよ。
まさに人生はチャレンジなんですね。
いやもう本当もう何があるか分かんないですからね。いきなり音楽からもうスポーツの世界行きましたからね。
だいぶ濃い26年間だ
ね。よく言われます
ということなんですよね。でもともとねベースであのミュージシャンをやってた、まあもう今はねハルトよりただハルトとして、
ああそうですね、
またこれねバスプロ、
はい、
でもバスプロの時点でえな何何それっていう、あーベースのプロじゃないのみたいな、
まあ、BASS ですからね。
そうそう紛らわしいよね。特に君の場合はね、
ベースからね、あの楽器のベースからバスの BASS に行きましたね。
ベースプロからバスプロへ。まずどういうものかっていうものがそもそも論からちょっとあのいいですか聞いて。
そうですね。あの、まあ、バスプロっていうのは、まあ、通称バスフィッシングプロフェッショナルって言って、うん、
釣りのプロなわけ
ね。そうですね、釣りのプロで、あの、まあ、例えばですけど、まあ、トーナメントで、まあ、あの優勝して、まあ、賞金をもらうっていう、まあ、そういうプロの人もいますし、まあ、例えば実際釣り番組とか出て、まあ、そういう出演料とか、まあ、スポンサー料とか、まあ、もらう方もいますし、まあ、あと例えばそうですね、お客さんを、まあ、実際船乗せてあげて、まあ、自分のですねで魚を釣らせてあげてっていうそのガイド業のプロの人もいるんですよ。まあ、実際自分は今あのトーナメントプロっていういわゆるあの試合でこう勝って賞金をもらうっていうあの、まあ、プロ活動をしてます。
ギターでも教えたり、プレイしたりイベントを企画したりそういうのタイプの、
まあそうですね、
まあ、何らかの形でその、仕事として発生する、釣りの何かその、うん、あの釣りでその仕事して焦る釣るという状態ってこと
ですね。そういう感じです、
ね、なんでまたその急にそっちに行ったんですか。そのきっかけというか、
いやもう本当きっかけは、
まあ、話せば長くなるのかな、
まあ、まあそうなんですよ。まあ、あの端的に言うともうあのその僕が大学生だった頃って、まあ、ザ・コロナ禍だったんですよ。
なるほどね。26だとでもそうですよね。
そうですそうです。でやっぱそうなると、まあ、スタジオのセッションとかも結構厳しくなってくるじゃないですか、
うん、まあ、そうですね。
でなんか急にあの僕のその大学時代の友達に釣りやらねって言われて、
なるほど、
釣りか、まあちっちゃい頃やってたしまあいいよみたいな感じで、で何釣りやんのって言ったらバスやろって言って、でまあブラックバス釣りを始めて、まあこう、まあ、初めは全然釣れなかったんですけど、まあ、だんだん釣れるようになってきて、そこからなんかそのまあ、僕の友達があのお前バスプロって知ってるかって言って、
今の俺と同じ状態だよね。
まあまあまあ、
バスプロって何それって、
うん、そうなんですよ。もうえ何バスプロ、え何あのパチプロじゃなくてバスプロみたいな、
僕は今その状態ですね。
であのその、まあ、いわゆるトーナメントでこう賞金稼いでみたいな、でこう、まあ、YouTube の動画とかを、まあ、実際見てみたんですけど、まあ、かっこいいんですよやっぱりこうボートの、
まあ、なんかそんなイメージはある。そのイメージは浮かびます、
う
ん、僕
こう波をこうバサンザバーンって切って、もうあのでかいまあ SUV とかでこうボート実際牽引してみたいな感じで、やっぱなんかこうもともとそのそんなに体育会系じゃなくて、まあスポーツも苦手だったんですけど、結構魚も釣れ始めてきて、でなんかこれだったらなんかそのある種スポーツのプロいけそうだなみたいな。
スポーツのプロなんですか。
まあそうですね、一応まあスポーツフィッシングっていういわゆる、まあ
スポーツフィッシングっていうか、
そうです。
あの本当ね、そもそも論の質問で申し訳ないんですけど、
はい、
たあの多田さんはバスプロなわけじゃないですか。
そうです
ね。他に例えば釣りっていうのは何プロ何プロとかいるんですか。
ああ、まあ一応、まあ、シーバスプロとか、まあ、スズキっていう魚のプロもいれば、まあ、例えばあのマグロとかそのヒラマサとかの大型魚を釣るプロの人もいるんですけど、
海、
まあ海です。
え、あなたは何。
私はあの湖です。
あ、これ そっからまず分かんない。海、湖、川って分かれてたと。
そうですね。
川のプロもいる、
まあ、川も例えば渓流の、まあ、プロの方も、まあ、いらっしゃったりとか、まあ、あと鮎とか、
なんですかね、その、まあ、もちろん、うん、ほとんどの人は音楽もそうですけど趣味で釣りを始められるわけじゃないですか、
はい、
でじゃあ釣りでプロになろうって思うとするじゃないですか、
はい、
どうすればまずなれるんですか。その例えば多田さんみたいな状態に試験がある、
まず一応そうですね、まあ、プロテストっていうのも、まあ、そう、まあそういう言い方あんまりしないんですけど、うん、まずですねこう1年間アマチュアトーナメントにあの出なきゃいけないんですよ前線。
あのギターのアマチュアコンクール優勝しなきゃみたいな、そういう、
まあ、まあまあまあまあ、それであのなんていうんですかね、その大会の支部長と面接をして、まあプロ、まあ、別にまあやっていけそうだねみたいな感じでこうじゃあプロ なってもいい、
プロ認定みたいな。
そうですね、そこから、まあ、あと筆記試験っていうか、その NPO 法人 の, その資格も取らなきゃいけないんですよ、うん、それが、まあ、フィッシングエコリーダーっていう試験なんですけど、
いわゆるそのプロの資格をがあって、それを取りに行くってことですよね。
そうですね、
それを取ったのは、じゃあそのコロナで初めて、
いや、それを取ったのは、社会人1年目じゃない、2年目の、まあ、12月ぐらいですね。
今から何年前ですか。
今社会人3年目なんで、もう本当にここ最近、去年ですね。
去年の12月に。
そうです。
あ、じゃあプロ半年。
そうです、プロ半年です。
ちょっと聞いちゃっていいか分かんないんですけど、はい、社会人とおっしゃったじゃないですか、
はい、
本職は別にあって、
まあ、本職はそうですね、まあ、普通に会社員やってて、
普段会社員やってて、そのなんだっけ、兼業というか、
そうです、
それ兼バスプロ。
そうです。
へえ、すごいっすね。
いやいやいや、二足のわらじで。
まさに二足のわらじですね。
そうなんですよ。
へえ、まあ、でもそういう方が多いですか、現実問題というか。
そうですね、やっぱりこうバスプロやっていくのってめちゃくちゃお金かかるんですよ。
かかるんだ。
かかりますね、
経費が。
とにかくかかります。例えばですけど、だって、まあ、バスプロやるのにまず必要なものって何かって、まあ、釣り道具はまあ当たり前じゃないですか、まあ、
そ
うです
ね、それはわかるね、
まあ、それ以外に、まあ、いわゆるバスボートっていうバス釣るための船必要なんですよ。
なるほど。なるほど。
でそのでかいボートをじゃあどんな車で引っ張っていくってなったら、コンパクトカーじゃまず絶対引っ張れないじゃないですか、牽引するの。だからそうなんです、僕今ランドクルーザー乗ってて、
ランクルレベルのものが必要だ
よ。そうですね、だからもう大体みんなもう本当にアメ車とかのジープとかランドクルーザーとか、まあすごい人だと、まあ、ベンツのゲレンデとか、まあ、そういう車で牽引してトーナメント出たりとか。
船だけでも大変なんで、それを牽引する車も必要である。
そうなんです。
でもその水火つくまでで大変だ。
そうです、もう本当に。だからそういうもうボートなんてもうエンジンなんてもう常にぶっ壊れてくんで、
しかも結構消耗品ですか。
そうですね。
なるほどね。なんかその、はい、例えば何ですかね、趣味でずっと釣りを続けながら、
はい、
会社員やりながら趣味で釣りを続けたって全然いいわけじゃないですか。
まあまあまあまあ、そうですね。
やっぱでもそこはあえてプロとしてやっていきたいと思ったの。
まあ、そうですね。いや、もともとその自分その、まあ、その先生も多分分かってると思うんですけど、
先生の僕ですね。
ああ、そうそうそう。まあ、まあ、もともと先生だったんで、
はい、
で、もともとベースやってて、まあ、ベースのプロ目指してたんですよ。
はいはい、で、バスプロじゃなくてベースプロね。
ベースプロです。
紛らわしいよ。
で、そっからなんかそのバスプロもやりたいな。っていう風になって、でも僕最初その時がなんか二刀流でやろうかなって思ってたんですよ。
まさに、
なんか、
うん、二足のわらじというか二刀流というか、
そうそうそう、なんか、まあ、大谷翔平みたいな、
はい、
極論中の極
論の一番いい例えだ。例えとして一番いいね。
まあまあまあまあ、まあ、なんかこう一つのこと極めるのももちろん大事ですけど、二つめっちゃ極めてたらもうめっちゃかっこいいじゃないですか。
しかもバスとベースっていうね。
そうなんですよ。
いいじゃんね、バスプロベースプロみたいな。
なんかかっこよくないですか。
かっこいいですね。新ジャンル。
そうです
。へー、そうなんだ。まあそうか、じゃあまあベースでやっていこうかなっていう気持ちもありつつ、
はい、
まあ、ただいろいろまあ難しいなってい
う
局面に
ぶつかり、ね、まあ、やっぱ
り分かりますよ、うん、どういう感じかは。私もこの世界一応長いつもりなので。
すごくないですか、だって普通にちょっと僕が苦い顔しただけで、もう分かるよみたいな、もう本当歴がね長い
っていう。あの音楽の睡魔山ですからね。ほら分かりますよ。ね、一応僕もね、そのこの世界に先生として入ってね、二十何年だし、
そうですよ、ね、
もうライブハウスにも死ぬほど行ったし、セッションの現場にも行ったし、うん、まあそうなんだ。何ですか、そのさっき打ち合わせで言ってたんですけど、
はい、
その試合に出るとか、
あ、
なるほど、バスで戦うというですか、
はい、
それはちょっとよくわかんないんですけど、どういうことなんですか、その試合って。
ああ、いわゆるあれなんですよ。そのまあ大会がまあいろんなところで開催されてて、まあ例えば琵琶湖とか、あとまあ茨城県の霞ヶ浦とか、まあ僕が今大会これから出るんですけど、川口湖とかで。
川口湖ね。
で、 まあ、大体まあちっちゃい大会とかだと20人30人規模とかで、まあ、朝こう一斉に船とかにみんなでバーって
さっき言ったランクルとかでバーって、
ああそうですそうですそうです、
かっこいいね、なんかね、
だからもうすごいです、圧巻ですよ
搬入が圧巻だね、
あもう本当にすごいですもう。で、あのそれでこう一斉にじゃあスタートして、まあこう船の出る
船乗ってゴーってスタートするわけだ。
そうですそうです。でそれで、まあ、まあバックリミットっていうのがあるんですけど、
バックリミット、まあ
その大会 の、 そのまあいわゆるその勝敗を決めるのっていうのは、その魚 の、 その総重量なんですよ、釣ってきた魚の。
あ、なるほどなるほど、はい、でけえ魚釣ってきたやつが勝ちってことか。
そうなんですよ。でそのバックリミットっていうのが3本までしか釣ってきちゃいけないとか、5本までしか釣ってきちゃいけないっていうのがあるんですよ。
バックリミットってその釣ってきていい魚
その数です。
数ですか。バックリミットっていうの、
まあ、バックリミット
めちゃくちゃかっこいいねそれで、
はい、
その買ってきたその総重量で勝負して、じゃあ今日 の、 あの勝ちはあなたと。
そうですね、その、まあまあ、3匹釣ってくるのか、まあ、でも結構最近プレッシャーがすごい、あのもう魚釣れづらくなってきたりとかしてきてもいるんで、まあ、結構あの本当に1匹とかの本当にちっちゃい魚とかの本当ローウェイト戦っていう、いわゆるもう本当に 500g 700g
優勝は
1kg みたいない
ちいち単語かっこいいな。
いや、 なんかやたらとなんか英語ちょっと使いがちなんですよ、バス業界。
まあでも音楽でもね、あれですよね、あのなんだあの、まあ、普通に言えよってのは全部英語にしたいですよね
いや、なんかもうみんながそうだからもうそれにねもうあれなんですよね、つられちゃうっていうかなっていう、
そのファクターがさ、ネタっていいよみたいな話ですそのファクター、君のファクターと君のファクターが合わさると新しいジャンルが出る曲のネタっていいよみたいなね。あ、そうなの。そういうのもね、結構今聞いてる方がそういう、なんていうか、そういう世界があるというか、
はい、
例えばそしたらですか、もう 変な人が今例えば聞いてる方で、あの、まあ、普段働いてらっしゃる方がほとんどだと思うんですけど、はい、その中でバスプロ目指したいとか、
はい、
あの釣りが好きだからそういうの目指したいってのは全然ありってことだったね。
まあそうですね、まあ、全然いいと思います。もう僕も社会人でプロテスト受けてって感じだったんで。
そうなんだね、はい、そうか。逆にバスプロこれ大変だなとこれきついなっていうのはいっぱいあるでしょうけど、どういうところですか。
まあ、そうですね、やっぱりこうまあ、試合が控えてるじゃないですか。だからやっぱ常に日頃練習しなきゃいけないんですよ。
練習っていう概念がやっぱあるわけだ。
はい、まあ、いわゆるそのプラクティスっていうふうに僕らの
いちいちかっこいいな練習で言えよ練習じゃダメ、まあ、ちょっとじゃあ CM 行ってからその話を聞きましょう。
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
まあ、音楽でも仮、まあ、音楽でも正直普段、ね、はい、本職というか、持ちながらプロミュージシャンやってるって人は多分今の現代すごく増えてる、ね、インディーズバンドやってるとか、セインプロとしてやってる人たくさんいると思うんですけど、同じってことだよね。結局何かその収入源として、ね、就職職を持ちながら、その二足のわらじのもう一方のクオリティを維持するためには練習と努力がそれは必要ってことでね。
はい、もう本当におっしゃる通りで、
まあ、そこはジャンルが変わっても音楽でも釣りでも一緒。
そうです、
そうですね練習ってそれこそじゃあ自分でなんていうか湖行って。
そうです、もう本当にひたすらもう土日連チャンでやったりとか。
要するに例えばそういうのって、
はい、
こいつ強えっていう概念が生まれてくるってことは、あの人強いなっていう。
あ、まあそうですね、やっぱりこうそのどんな状況でも必ず一本取ってくる人ってやっぱりうまいなって思うんですよ。
うまい、そっか。
例えばですけど、まあ、本当に僕とかだとなんかこういうなんだろう、 例えば季節によって得意不得意もありますし、例えばその濁ってる湖とクリアな湖、いわゆる綺麗な湖、そういう、僕結構綺麗な湖とかの方が得意なんですけど、逆に濁ってる湖が苦手だったりとかで、やっぱどんな状況でも必ず1本取ってくるっていうのはもう本当にすごい技量だなっていうふうに思います。
あ、そっか。いや今日本当ね、目から鱗というのがずっと新鮮でした
ありがとうございます。
はい、ちょっとここで質問なんですけど、はい、バスプロ忠春さんにとって今あなたのリズムはどんな感じですか？
そうですね、一言で表せたらもう本当にもう完全にもうピタッと止まる休符もあれば、もう本当にヘビーメタルみたいな、もうズンチャンズンチャンしてるような、もう例えばですけど、気候によってこう今普通にこうなんていうんですか、晴天無風の時にボートバーって走らせて練習する時もあるんですけど、逆にもう荒波でもザッパンザッパンしたところでもう沈没しそうなぐらいのところも攻めたりとかする時もあるんで、
天候によってだいぶ変わると、
もうだいぶ変わります
。そうですよね。そこがあれですよね、逆に音楽になくてバスプロにめっちゃあるかもね音楽天候に左右されることはあるけど、屋外内がほとんどなので、室内がねね、やっぱりそうか、そうか、なるほどね。ぜひまたバスプロとしても、将来的にベースのプロとしてもね、いいのでまたぜひ対談しましょう。本日のゲスト、バスプロ、忠春さんお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next month. バイバイ。
バイバイ。